祈ります。ハレルヤ。天の父なる神様、新しい月を迎えました。神様はいつも新鮮に私たちに現れてくださるので、私たちも引きずらないで、新たな信仰で、新たな心であなたの御前に立ち、この1ヶ月、このかけがえのない1週間、それぞれの職場で、地域で、家庭で、あなたの御業を拝する麗しい時となりますようにお願いします。今日も下田姉妹を特別に慈しんでくださって、私たちにわからないたくさんの目に見えない恵みと祝福を雨あられのように注いでくださるようにもお願いします。その他祈られた兄弟、その他回復を願っている姉妹方、神様が一人一人に触れてください。もしも今大きな困難に直面している方がおられたら、あなたが力強くご自身を表してくださって、恐れずに私と共にこの方向に、このペースで信仰によって進みなさいと触れて語りかけてくださるようにお願いします。これから聖書を開きますので、どうぞお導きください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さん、今日は今がその時ですよという題をつけました。多分2週間前ですか、私いませんでしたが、ペンテコステっていう世界中で特別の今がその時ですよ。何の時？神様が働く時。働くっていつも働いてるけど、特別にってどういうこと？特別にというと、お祭りの時に、50日目のイエス様が十字架についた杉越のお祭りから50日後の50という意味を表すペンテコステの日に、今がその時ですと神様が著しく働いて、お祭りに来ていたアフリカの人もイタリアの人も世界中の人が違う言語のはずなのに、自分の母国語で福音を聞いて爆発的に信者が増えた。ここから花火を打ち上げるように新しい時代の始まりですよ。2週間前にそういう礼拝記念日を持ったと思います。じゃあ2週間経って今がその時って何の時ですか？小さなペンテコステみたいに、小さなペンテコステ、ね、そう思いませんか？今しかないと思います。ドイツから来た宣教師、フィリピンの宣教師、アメリカの宣教師、そして牧師さんや伝道師が合計するとだから7人で、そしてそれを取り巻いて皆さん方が神様に祈りつつ支えつつ奉仕をする、このメンバー、このチームワーク、今がその時なんです。そういえば昔ガリレアから世界へってペタッと張って奥まで、でここからなんとか世界へ世界へって、少年が海を泳ぎ出すように、小さな小舟を漕ぎ出すように、で大震災にあって世界中が今度うちの教会に来てですね、どんなに助けられたかと思ったら、今がその時、ヨーロッパからアメリカからアジアから世界の宣教師が来て、まあ私たちの想定外の今教会の営みになっています。つまり何を言いたいかっていうと、今が神様が働いている時ですよということなんですね。神様じゃどこに働いてるのって、まあ、今日の箇所を見ると、神様は私たちのまず心に働くんです。心、じゃアウトラインを出していただくと、志と書きましたが、まず神様は私たちの中に願いをくださる。これは著しい願いですよ。半端なもんじゃないですよ。これはもう絶対水をかけても誰から何言われても消えない、必ず全うするっていうね。まあ、今日は同じ言葉が2回13節に出ているんですが、別の翻訳されていますが、神様は働いていますよって、もともと私たちよく使うエネルギーって使います。もともとの言葉なんですね。しかしエンジンのエネルギーじゃないから、神様のエネルギーですから、これ半端じゃないですよ。だから例えばグレースさんはフィリピンから、日本に行くの？日本よりももうちょっと生きやすい国、生きやすいというのは経済的にも、一人日本に使わすなら3人ぐらい使わせる国ありますよ。だけど志は消えなかったんですね。 なんで日本じゃダメですか、なんで日本はクリスチャンが少ないのにどうして反対するんですかって、生半可に来なかったから、生半可に消えないと思います。またドイツから来た、ミチさんも、それは文化の違い、日本語も日本語で聖書ペラペラ読めるからすごいなと思って、どんだけ大変だったかなと思います、ここに来るまで。けれどやっぱり神様がくださったエネルギーだから、神様のエネルギーだから、神様の志だから。またマリさんは次の神様の志は何かなと思って3ヶ月限定で日本に来ましたが、なんか長くいるような感じで、千分万分の日本語でも上手に私たちの傍らに来て心寄り添って、心を通じますからね。だから三者三様ですが、ヨーロッパで働いて、フィリピンで働いて、アメリカで働いて、そしてそれぞれ志はどこから来たんですか、天から来た、神様から来た。だからまず最初は志が与えられるだけじゃなくて、それを実行する力、これもエネルギーという言葉なんですが、もともとになった神様は実行するのは自分の頑張りじゃない、志は天から来て、あとあなたの努力、あとあなたの才能、そういうことじゃないんです。それを全うさせるのも神様のお働きなんですよと。あ、今神様が働いている時だなって。じゃあ私たちは神様が志くださって、それを必ず全うさせてくださるとしたら、じゃあどうしたらいいって疑うな、信仰でやりなさいと。じゃあ反対言葉は何ですかというと、それはブツブツつぶやく、ささやく、非難する、批判する、これがダメにするんですよ神様の働きを。せっかく芽が生えてきたのに水かけて潰しちゃう、めちゃくちゃにしちゃう。この今日の箇所はピリピ教会ってヨーロッパ第一教会、うちは福島第一教会なんですが、ヨーロッパで最初の教会なんですけども、しかしこの素晴らしい教会もそういう落とし穴があったから書いたんです。どういう落とし穴、まあ、一人はユーオディアっていう名前が出てくるんですが、二人とも女性系の名前だから、女性二人が多分能力があった、二人とも実績もあった。でその教会員同士がぶつかり始めて、まあ、あの二人だけの問題とは言えないんですよ。これが教会の雰囲気をめちゃくちゃにするんです。これが芽生えた神様の働きを台無しにするんです。だってどっかの教会行ってみて、なんだか誰かの噂話してるとか非難してるとか、お互いに悪いとか、あらを突き合ってるとかって行きたくないです誰も。聖書の教えは正しいけど嘘ばっかりやってるじゃないかと、こうなりますよ。だからパウロは素晴らしい教会なんだけど、この喜びの教会って別名言われるパウロをどんなに励ました喜びの教会がいつまでもそうであるために何が必要って言ったら、信仰、信仰で始めたのになんで信仰をやめるのって。信じなきゃめちゃくちゃですよ。信じなかったら自分の感覚ですよ。自分信じなかったら今の自分の損得感情になっちゃうんです。だから信仰で始めたら信仰で全うしなさい。そのためのまあ、本当は12節にそういうこと書いてある。あなたの救いを全うするために志を与えて成し遂げさせてくださる、行動させてくださる、行わせてくださる神様がいるんだから、つぶやかず、非難せず、批判せず、ひそひそ話とかしないで、そして信仰によって最後まで全うさせることのできる神様ですよ、信じなさいと。さあもう全部話しちゃったんですけども、ご一緒に13節から読み合わせをしましょうかね。今日から吉人先生が受付でも聖書の箇所の英語の引用箇所を載せてくださったりしているので、もし英語の方がいたらご自分で開いてくださったら嬉しいですけど、じゃあ2章の13節ご一緒に読みましょう。はい。神は御心のままにあなた方のうちに立てさせことを行わせてくださる方で、全ては神の御心という言葉から、これ善意と訳される言葉なんですが、あなたの心じゃない、あなたがこれやったらいいと思うから、これが好きだからこうなるといいと思うという自分のデザインとか関係ないです。神様は大御神ですから、良きお方ですから、はるかに崇高なんです。それはだってこの間フジコ・ヘミングさんってまた番組この間やってました、追悼番組、亡くなった後の番組、へえと思いましたけど、あの方は67歳から92歳まで25年しか芽が出なかった人生、それまでめちゃくちゃですよ。国籍もなくて、どこの国民なの、どこ行っても居場所がない人生でしたが、最後の25年間は信じてよかった。 本当に神様の大逆転があったけど、小さい頃原宿の教会に通って神様絶対信じるって言った後、本当かなって、なんで両耳聞こえなくて2年間全く聞こえなかったのって、治ったとしても片耳が 40% しか聞こえないじゃないって、2年間聞こえなかったらあらゆるチャンスがめちゃくちゃになくなったじゃないとか、そういう時は悪魔じゃないかな、悪意じゃないかな、神様が善なる思いの善意をお持ちの神様が支配している世界じゃなくて、私の人生物語じゃなくて、悪意に満ちた悪魔ががんじがらめに世界をして私の人生をコントロールしてるんじゃないかって思えなくもない見た目、長い時期があったと話しましたが、確かにニュースを見るといいニュースないですよ。拳銃撃ったとか物を盗んだとか、もっとなんだかドロドロした大きな悪意に満ちた計画で詐欺集団があったとか、いやーこれは善意よりも悪意で世界が回ってるんじゃないかって見えなくもないですよ。しかし今日の聖書の箇所を見るとそうじゃないって、神様の善意が、良きお方が、そのお方が二つ働いている。一つは志を立てさせて、働いて志を立てさせ、これがさっきお話したエネルギーってよく私たち使う元々の言葉になったようですけども、神様のエネルギーですから普通じゃないですよ。それはどこにって、見えるとこじゃなくて心の中に、ね、さっき話しましたけど、だからなんでか私も知りませんが、フィリピンの宣教師がなんで日本にって、タイとかもっと行きやすい国いっぱいあるんですって、だけど彼女には日本だ、まさかそれが福島だとは知らなかったでしょうけど、とにかく志がものすごいエネルギーで溶岩が流れるように、だから消せないんです。それはあるいはドイツの宣教師も日本にって、多くの文化の違いを超えて、またマリさんはどこに導かれる志か分かりませんけど、とにかく神様はご自分の良き思いに従って、その数分の1か数百分の1か、その点みたいか分かんないけど、しかしただならぬ非常に強い激しいものを私たちの見えない心にチップのようにまず撒かれるんです。種のように埋め込まれるんですよ。そうすると大きな船も舵一つで南南東に行くでしょう、北に行くでしょう、まあ舵は昔の船も小さいんですよ、右にとか左とか、だけどこれが大きな後ろの舵をぐーっと変えると直角にぐーっと曲がりたりするんですよ。神様はその人の人生に働いて、まず志に強く激しく神様の思いの万分の一を一人一人に、まあ、ばらまくというと神様に叱られますけど、神様の大御心ご計画に従って与えられるんです。例えばパウロという人はこれを書きましたけど、今のトルコを1000キロ以上ずっと旅したって言ったら、車電車じゃないですよ、山あり谷あり盗賊に襲われて川を泳いで、そしたら神様を志くださった。東から西の端に来た時に海峡があるヨーロッパに渡る海峡、そこで夢幻を見た、まるで現実のように。私も昨日なんか夢を見たんですか、家内になんか寝言言ってたって言われて記憶ないんですが、パウロ先生はヨーロッパの人が現れて、マケドニアの幻でギリシャの北の方なんですけど、来てください、助けてくださいって、でパウロ先生は強い志がその時行ったことないのに与えられたんです。神様だってもう消せないんですよ。で渡っていったらどうなった、神様の志ならトントン拍子とかそんな前話はないです。ピリピっていうところ、今日のところに行って何が起こったか、ほどなく捕まった、そして鞭打たれた、多分ミミズバレになったか血が流れたか背中から、ね、そういう紆余曲折ありましたよ。だけど消えないんですよ。神様が海峡を渡らせてヨーロッパで、だから2回目の伝道をヨーロッパに行って、3回目も行って何度も行って、数々の教会を多くの困難の中で立て上げた、もともとは何ですかって、この原理はチップなんです。志、誰の、その人の好き嫌い、いいえ、神様が突然与えた志だったんですね。だから志は全うされるんです。だから志を立てさせて、あとは尻すぼみで消えちゃった、いなくなっちゃった、やっぱりやめた、こんな貧乏くじは損するからやめたってならないことを行わせてくださると、これ同じ言葉なんですが、神様がまた全うするエネルギーも天から神様が与えてくださるから全うできるんですよ。 今度は高波ジョアンさん、フィリピンの方の洗礼式ということで、いやー全うされまして、一人の魂がバプテスマまで、いやーこれは宣教師の働きも、私たちがみんなお互いに祈って協力することも、いやーこれ誰の働きって、いやたまたまこうなった、たまたま宣教師が来たからこうなった、みんなが賛成したからこうなった、じゃなくて神様がそういう志を与えて、その計画を全うさせたのは神様だよねってね。だからこの教会の歩みを翻るとどうなるかなって、例えば私は13年ちょっと前に千葉にいて、大震災の大きな渦にあった時、どうしようどうしようどうしようっていつもドキドキしたけど、まず最初の、志というか、というか帰ろうって、福島行こうって、行かない選択肢もあったんです。だけどとにかく行こうって、あれ神様が与えた最初の一歩の志だったと思います。だから行かない方がいいってとどめる人もいないわけじゃなかった、複数だけど志だったんです。いやそれはそうなるかもしれないけど、ならないかもしれないし、何の意味もないかもしれないけど、とにかく行くって、これ消えなかったんですね。夜中の12時に出発して、次の志は一緒に旅した人もそうかどうか確認してないですが、旅をするという志が与えられたんです。で私昨日聞いたんですが、こちらに来て最初は結婚式場、ほぼ何万円か払って毎週日曜日借りてたんですが、借りてるとシャンブリアンってとってもいいとこだった、そこの支配人の方もすごく教会によくしてくださったけど、それが今はもうなくなって潰れたっていうことを知らなくて、昨日初めて聞いたんですが、いやコロナの嵐の中でどこの結婚式場も大変だったろうなと、推測したんですけど、で私昨日それ聞いて思ったんですよ。こっちに私の時はまず福島行く、それからみんなで旅をする、小さなチップの志、今度定住する、定住だって福島市も郡山も会津もあれば相馬もあるけど、ここに定住するってやっぱ志だったと思いますよ。で志で、じゃあ結婚式場を借りる、で時間はちょっと前後しますけど、もしカルテッドシャンブリアンをずっと2年も3年も4年も借りれたと思います、多分その方がお金かからなかったと思います。で私から言えば楽ちんだったと思います。いや建物建てるってかなりしんどいので、かなり骨身を削るので、調整しなきゃいけないし、後で打ち合わせがおかしいってこともあるし、思わず倒産するってこともいつもそういうリスクもあるし、お金は自転車操業でどうやって払うんだっていうストレスも絶えずあるし、そんなことしないでもうちょっと気軽にここ借りてずっとやればって、そしたら今どうなってたかなって昨日聞いて、別の選択肢を想定したんです。そしたら多分、じゃあ別のところまた借りようかって探して借りれたと思います。でまた借りて借りて13年借り続けて、いやああいう大変な事故にあって、ああいうみんな寿命を縮めるようなことをしたんだから、そんな大業なことはしないで、もう少し負担を軽く借りてやればいいんだからってやったとしたら、よくわかりませんけどね、多分印ごみになったと思います。そのままずっとまた借りて移動して、次は今度来週からここでやることにしますってね、ネットで流してで、やってやってやって機材を運んでやってるうちに、それで今のような形には絶対ならなかった。神様がまずここに定住したら、時間はちょっと前後しますけど、住まいを確保しなさい、アパートを建てるっていうのもやったことなかったので、これもリスクもあるかなとも思いましたけど、とにかく神様は短期間に立たせてくださって、次にこの翼の教会を建てるように志をやっぱり神様がくださったんだと思いますよ。そして今エリムでしょ、そして今度昔の教会堂一つ二つと、小高の教会を掃除して手直しして、大熊の教会を、その後はちょっとわからないけれども、だから13年を7ぐらいの決断で割ると、ほぼ2年に1回ぐらいの志っていうか決断というか、恐れおじけづいてやっぱりやめたってするなよって、与えられたならばやるためだって言って、いやリスクもあるでしょって、先が見えないでしょ、だけど志の世界なんだからって、雲の柱火の柱の志、神様がくださった志に従ってあなたは生きるんですよって、従うって言ってもう疲労困憊して、もう青息吐息なんです、本当のこと言えばって言っても大丈夫、それはあなたの力でやれって全然言ってないからって、神様のエネルギーで神様がその行動を全うさせるんだから、そういうふうにしてやりなさい、こんな話をするとですね、 じゃあ神様の志ってみんな激しくて、ドラマみたいな、映画みたいな、心臓にちょっと良くないみたいな激しい著しい世界かっていうと、そうでもない。もうちょっと自然に、もうちょっと静かにも、神様は普段の生活の中でも、今がその時、神様働いている時だ、今本当に働いている時って、誰も映画みたいなね、スペクタクルみたいな場面だけじゃないんですよ。この間宣教師と牧師のちょっとお茶会みたいなした時に、先週、まあ吉人先生が代表して、この教会一人代表して牧師で、牧師の集まりに岩手県の私たちの団体のキャンプ場で、そこに宣教師も団体の来てて、その会話の一場面を話していましたが、へえと思って、いや、この教会はドイツとフィリピンとアメリカの宣教師が来てるって、団体の宣教師の、カナダの宣教師か何かに話したら、そりゃうまくいかないって、絶対うまくいかないって言われたそうです。私多分そうだと思う。普通だいたい、普通別に宣教師じゃなくても牧師でもチームワークでも3っていう数字は良くないって言うんです。普通に2対1になるからって、これ普通の理屈、普通だから神様の理屈じゃないんですね。で、私は絶対そうならないと思った。最初から断じてそうならないと思った。そしたら本当にそうならなかった。もう宣教師の働きが長い人も短い人に使えるような謙遜さがあり、先に来ている人も使えてくださっていることにとても感謝して、だからとてもそのチームワーク、チームワークは神様の働き、いや神様のエネルギーだと思います。普通に宣教師経験のある人はそう言うんですから、普通に。だけどそうならない。ならないのはなんでって、たまたま、いや、たまたまじゃないんです。神様の良き御心に従って、動機づけされて、半端じゃない決心で来た人たちの中に、いや、いろんな問題に直面して、人間関係の問題に直面して、人間だからいろんな感情もあるでしょうが、寂しさもあるでしょうが、そこにも神様が強く働いて、エネルギーが。だから、それ普通じゃない営みだと思うって、本当にみんな仲良くやってるのって。でこれ私宣教師じゃなくて別の全国を回ってる牧師さんが去年来た時に買いがけに言われたんです。へえと思ったんです。なんでかっていうと、今そういうわけでこの教会は、まあ、働き人がこういて、今この先生方が中心でこうやってるって、先生それ普通じゃないって、いや先生普通みたい言うけど普通じゃないって、全国の教会回ってそうならない例がどれほどあるかってね、いやこれは普通じゃないって。皆さん仲がいいとか俗に言ったら、それから上手にお互いに身を譲るとか相手を立てるとか、これ普通じゃないんですよ。神様が働いて神様の志を全うさせてくださるので、途中でやっぱりダメになった、普通にみんなが予測するようにやっぱりダメになったってならないんです。ならないのはなぜか、神様が志を与えたら全うするまで責任持つんですよ。やっぱり撤退したとか位置抜けたとか水浴びせられたとかならないんです。この教会の13年間も多くの落とし穴があったはずです。リスクもあったはずです。途中でご破産になって運産無償して、あの教会なんだか5つぐらいに分かれちゃって、今は5人ぐらいで賛美してるらしいってなってもおかしくないけど、ならなかったので、今神様が働いてこれからも神様が働くんですね。じゃあ私たちは、いや神様の神様の良き思い全員に従って、それが溶岩のように流れて、その天みたいなものが私の中にも、これやってねって、いや力ないけどって、私がやるからって、じゃあ私は何したらいいんですかって聞いた時に、あなたはただ信仰でやればいいって。信仰でやればいいって、信仰の反対は何ですかって、だから、ね、不平を言うな、ぶつぶつささやくな、つぶやくな、そしたら神様働けない。普通人間でも、あまりそういう家庭もそういう地域もお互いに喧嘩しているような住みたくないですよ。だけど神様にあって、いやいろんな問題あるけどよく乗り越えてるな、また乗り越えたな、そしていい方向に行ってるなというところには、もっと神様相乗的に足し算じゃなく掛け算のように働きますよ。なのでつぶやかず疑わずってアウトラインに書きましたが、それは14節、それつぶやかずって昔の訳ですが、今は不平を言うなって、これこの聖書の歌詞だけじゃなく、ペテロもそういうこと書いてるし、コロサイにも後で書かれているので、どの教会にも大事なんです。ここはユオディアっていう人と、昔はスントケって訳された2人の女性の名前なので、 何々子さん、何々子さんって子供ってつけるように、その人たちがどうもぶつかり合って、もしかしたらただならぬことになりそうだから、わざわざ手紙でパウロは素晴らしい教会なんだからそれ乗り越えなさい。そのためには、つぶやかず、非難せず、批判せず、不平を言わず、お互いに許し合いなさい。お互いに愛は多くの罪を負うという言葉が聖書にあるんですが、寛容をもって、謙遜をもって、七つの御霊の実をもって、そして、なんだかこんな道間違ったんじゃないかなって信仰から始めたけど途中で信仰をすっと抜いたら全部マイナスに見えること、そういうことしないで疑わず最後まで信じなさいと。じゃあ14節読みましょう。はい、全てのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。この不平ってつぶやくとか非難するとかってさっき言いましたが、言うなと言うんですから思うんです。みんな思うのはしょうがないですよ。皆さん思うけど言うか言い広めるかは運命の違いがあります。だからセルフコントロールが大事ですよ。私たちはどうやって自分自身の、普通でもニュースでも言いますね、最近はカスタマーハラスメントなんて言葉もあるそうで、役所に行って文句言ったり、この間も役所に行ったらなんか貼ってありました。これ以上のこと言うと何か罰せられるじゃないけど脅迫みたいになって通報しますからねって。だから役所の人に、包丁は出さないけどなんだお前はとかっていうことが少なからずあるのかなって。それはお寿司屋さんに行ってもどこに行っても、だから怒りのコントロールって、アンガーコントロールって、聖書では怒るよりも祈りなさいって言った、普通は5秒10秒怒りの待ちなさいって、そして気持ちも冷めるからって、誰かに相談しなさいって、自分の家族に相談したらこんなことあったんだけどって、いやそんなことでカッカするもんじゃないよ、下手すると変なことになるよって、そんなことは私も経験したかって、ああそうなのかって頭冷えるし、だから自分のセルフコントロールが大事ですよ。つぶやかず疑わず。じゃあ別の聖書の箇所10を出していただくと、コロサイ書が出てきます。コロサイ3の13には、同じことですが、忍耐して許し合うものだって、不満を抱いたからって言って、それを言うもんじゃない。じゃあご一緒に3の13を読みましょうか。はい、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。普通にあるんです皆さん、不満を持つのは。だって生い立ちが違うし、兄弟でもお兄さんは気が長いけど弟気が短いとか、兄弟でも違う経験してるから物事に対して反応違うでしょ。ということは自分と同じじゃないから、そこで摩擦を感じるのは自然なことです。当たり前のことです。だからクリスチャンになって、子供じゃなくて大人のクリスチャンになりなさい。不満を抱いたとしても許し合って忍耐し合って、だから自分で自分をコントロールして、あ、これは自分の神様悲しい思いだから、これ言ったら3倍の人がこの苦しむようになって物事が3倍こじれるから、自分の中でとどめて神様と自分との関係でこれは解決してもらおうかなって、これ素敵なことです。麗しいことです。神様が働いていると思います。もう一箇所20もペテロの手紙を出していただくと、じゃあ言うなっていうね、不平は思うかもしれないけど、家庭でも地域でも、なんだうちの上司はって、なんだうちの同僚はって、それは普通なことだけども、それを言うか言わないかで口から出したらもう戻らないですよ。自分はそういうこと言ったんだって残りますよ。で、聞いた人もそれで傷つきますよ。聞いた人も悶々としますよ。だからそこでそういうふうに思ったとしても、自分自身を神様の光に照らしてねって、これ水かけないようにねって志を消しちゃうから、せっかくの志を台無しにする一つの要素だから。じゃあもう読みましょう。ペテロ第1 4-9、はい、不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。だから不平を言うよりも善をもって悪に報いなさいっていう言葉を思い出しますけれども、不平よりも相手に良くしたらいいと。そして今度これがマイナスがプラスになるよって。だから不平の原因は何かあったとしても、不平の原因を作った人が仮にいたとしても、自分はあれ、あの人に責められると思ったら、かえってなんか自分を包んでくれた、あれ自分に良くしてくれた、 自分を励ましてくれた、自分の力になった、助けてくれたとなったら、このマイナスがプラスに全部変わっちゃうんですよ。括弧の前に最初の、マイナスが全部プラスに変わって、中が全部プラスになるように、ああ神様はそういうふうにしてくださるんだって。だから不平を言うところで、その一線の境界線を越えたら癖になる、また次も言うようになる、今度何も感じなくなって、不満を感じた都度言うようになるんですよ。それが自分の人生になるんですよ。それは本当にもったいない。どころか神様があなたを信頼して、その器に志を与えようとしたのに、あなた自らそれを踏みにじってる、自ら水かけてる、自らそれを潰してる、なんという未来の損失でしょうって。だから思ったとしてもそこでとどめなさい。あなたの境界線を自ら勝手に越えないようにしなさいと。だからユーオデアとスントケも最初の始まりだったかもわかんないけど、それを収めるということが、ひいてはこの素晴らしいヨーロッパ第一教会、他の教会のモデル鏡のような教会がいついつまでも喜びの教会で、このピリピの手紙を見ますとね、この教会だけだって書いてるんです。最初の頃からずっと自分を支援し続けてくれた教会は他にないってまで書いてるので、素晴らしい教会だったんです。この素晴らしい教会のいくつもの灯火をつぶやきで消すようなことは絶対しないで、罠にはまらないでって。で、疑わずってさっきありました。じゃあどうしたらいいのって、だからつぶやくんじゃなくて信仰。信じたら、うん、ここで私はつぶやいて、そしてガチンコで文句言うよりも祈った方がいいな。神様にお願いした方がいいな。ストレートに神様に言った方がいいな。そしたら神様はきっと何かしてくださるって、本当に何かしてくださるんです。自分で無理くりこじ開けをして鍵壊れて大変なことになっちゃったじゃなくて、神様が最終的に一番多いいいようにしてくださって、本当に神様って素晴らしいなってなるので。だから実は最初に話しましたが、今日13、14節だけ読みましたが、まあ実は12節にはね、あなた方は自分の救いを達成するようにっていう言葉があるので、まあこれ直接的に流れから言えば、それぞれ信仰を持ってヨーロッパで最初のクリスチャンになって、信仰の旅路長くて、パウロ先生が鞭打たれて迫害見て恐れおじけづいて、私信仰やめようかな、あんな目にあったらどうしようかなとか、だから女性同士がぶつかってるのを見て、う、教会行くのもうやめようかなとか、いろんなことあるでしょうが、それを超えて超えてじゃないと全うできない、信仰っていうのは。だけど自分の救いを全うする志、良き志、神様は御心のままに、神様の善意に従って、あなたに与えた信仰をあなたは生涯で全うする大事業を成し遂げる、これは大事業ですよ。もう遊んでて信仰は全うできないので、それをあなたは絶対達成できる、神様のエネルギーによって、神様がそういう行動をさせてくださるからとね。皆さん、私たちの人生は、神様に信仰を持ってつぶやかず最後まで全うする人生なんですね。最初に話しましたが、この間話しました、4月に亡くなった藤子ヘミングさんの今度追悼番組、先週だったかやってて、これもいい番組だなって、亡くなるまで最後にピアノ病院で耳が全くほとんど聞こえなくなって、だけど目もほとんど見えなくなって自ら蓋を閉じる場面で終わっていましたけど、また再放送でもするんじゃないですか。そして病院で NHK のインタビューに答えている中で、まあ彼女はリストっていう作曲家の曲、特に、まあ、教会の鐘を表す曲として作ったようにも言っていましたけど、まあ、自分の人生の足音を表すような弾き方、感動のカンパネラ、彼女はイタリア語の鐘っていう意味だそうだってこの間言いましたが、このカンパネラという曲を弾くために、彼女はそれは技巧が優れてるとか一回も間違えないとか、そんな弾き方嫌いだと言ってました。自分にしか弾けないカンパネラがあるんだって、自分の人生を一音一音叩いていく鐘の音を鳴らすように。ところでそのインタビューの中でね、なんでリストなのって言われたら、まあ、リストに恋をしてるみたいなこと言ってましたが、私リストってその知らないんですけど、だって彼の信仰だからって、だって彼は後に牧師さんになったでしょって、私調べてないんですが彼女はそう言ってました。お父さんもおじいさんも牧師だったでしょって、まあ、ちょっとネットで見たら信仰熱い人だったって書いていましたけど、だから彼の信仰なのって、私が彼に惹かれてるのはって、まあ、さっき話したように藤子ヘミングさんの人生は天才少女ともてはやされて、お父さんも東京芸大出てるピアニストで、 お母さんもお父さんは設計士兼デザイナー兼画家で、6歳頃日本に来たけど日本が馴染めず戦争の足音でも帰っちゃって二度と会えないと言いましたが、その後どうもテレビ局の手配で一回だけスウェーデンに行ってもう再婚しているお父さんに会ったことがあったように聞きましたけれども、まあしかしその後彼女は18歳までスウェーデン国籍が一回も行ったことないから剥奪されて無国籍に避難民難民になってずっと難民生活でパスポートも取れずどこに行っても難民として軽蔑され、あるいはドイツで留学しても嫉妬されていじめられ、そしていよいよ世界的な音楽家に目をかけられてこれからだという時に貧乏で本当にストーブもつけられずだと思いますが、すでに16歳の時片方の耳は全く聞こえなかったようですがもう一つも聞こえなくなって、そしてもうチャンスが2年間台無しになってさすがに悪魔じゃないか、私の人生を支配しているのは悪魔じゃないかと思ったけれども、やっぱり小さい頃三つ子の魂100まででいやそうじゃない神様がいる私は信じると、どうもベルリンで40代の頃洗礼を受けているようですけれども、そして今となっては私の傲慢な鼻っ端が折られたんだから、ほとんどの日の目を見ない絶望に次ぐ絶望の日々は良かったんだって、チャンスは自分で考えて掴むものじゃないんだって、待つものなんだって、あなたは待ちなさい遅くなることはないというハバクク書の2章の3節この間言いましたが、その言葉に出会って待ったらほどなく NHK が来て、こんな歩みをしている足跡の奇跡のピアニストがいるということで爆発的に、でうちの教会にも伊藤玲子さんという人がいたんですが本当に好きでよくコンサートに行っておられたって後で聞いて、ああ何かやっぱり心に触れるところがあったかなと思ったら、この間大熊で礼拝でしょ、私9時15分だと思い出しましたよ。その伊藤玲子さんという方が、まあ、教会にご家族おられますけども、まあ、癌の病だったと思いますが、日野原先生がまだおられたその聖ルカ、聖書のルカというお医者さんにつけられた聖ロカ病院に入院して、私が行くとなったらさーっと一日中待っておられて、そこで撮ったかどうか覚えてないんですがビデオが教会向けに送られてきて、それをいざ流すという、当時は2回礼拝してた、9時から礼拝10時までと10時半から礼拝賛美歌の礼拝で、さっきは朝の礼拝の時私の講談に至って話そうと思ったか、その前頃メモ用紙が来て、今東京の病院だかどこか電話があって、今教会の彼女は天に召されましたって、予定通りその今召されたって報告で直後に流した彼女が生前にこの教会宛てに送ったビデオだったんですね。まあ、詳しい内容は忘れましたが、子供が好きですごく重荷が志があったので、若い日になるべく小さい時に神様を信じてくださいねっていうのが一つありましたよ。あと信仰を皆さん生涯全うするんですよ的なニュアンスのお話だったと思います。私は喜んで人生を全うしましたって、いや大したもんだな、すがすがしいもんだなと思って、しかもそれちょうどそのタイミングですから、だから今がその時って気をつけましたけど、今がその時で、そして藤子ヘミングさんに惹かれたのは何かそういう心境の伏線だったか分かんないけど、彼女のピアノの奏音を聞くときに教会の奏音を表すような、彼女の人生の苦難の人生を表すような、だけど最後は私無国籍なんだから最後は天国籍ですからねって、人は神様なんかと言うけど私は信じますからって、インタビューでも本当に天国信じてますからって、そして天国に行くまでは地上はただの準備期間なんですからって、そしてリストが好きなのはリストという作曲家が恋人だと思っているのは彼の信仰ですって、そして彼の家族もみんな信仰が熱心で、皆さん私たちもピアニストじゃなくても画家じゃなくても何でもいいんですが、そうなりたいですよ。信仰は全うするためです。一時燃えるようにかつては信仰を持ったっけな、だけど今はじゃなくて、志を与えたら最後の最後まで全うさせてくださる神様がいるから、じゃあ私のすることはってつぶやかなきゃいい、そして疑わなければいい、もっと積極的に言うと信じればいいって、なんで信じないの、信じなかったら何もないでしょうって、瞬時に沈むでしょうって、最後まで誰が信じようが信じまいが私は信じますと、そのようにして神様の志が次々成就する、私たちもこの13年間振り返れば随分いろんな志与えられて、しかも頓挫するんじゃなくいろいろあったけど一つ一つなさせてくださった神様は今働いている、 今神様が働いている時だな。最後に先週の日曜日大野の話をしますとね、先週日曜日は私大熊に行くと泊まって、まず教会の修理修繕苦手なこと、まあ、先週行ったら避難用のボードが全部バタッと風で壊れてたので全部割ってゴミ箱に入れて、そしていやこれエアコンの室外機どうかなってちんぷんかんぷんだから教会の人に手伝ってもらってちょっと汗かいちゃって、そしたら礼拝の直前になってたら下から姉妹がやってきて嬉しそうにハーハーして、先生チラシを見て来た若い男性の方がいますって本当に顔が喜んでたんです。いやー私も一人の魂は100人に匹敵すると思いました。まだそんなに住んでないのにどうしてこうなったかなって思ったら、チラシ作りましょうか配りましょうかって牧師会の中でやっぱり志だったんですね。でちょっとチラシの内容を修正しましょうか、この教会は昔からって幼稚園もやってて地域の人に親しまれていた教会なんですって一文挟みましょうかって、そして吉戸先生も良いチラシを作ってくださって何度か修正して、だけど配るのは道路もまだ通じてないで通行止めになってるからいずれもいいかなと思ったけど、伝道師と宣教師の人が配ってくださって、でそれを見て来た方が多分6歳頃来たんだろうなって言ってた英語でね、あまり記憶にないようなんですが、昔からあった教会で地域に親しまれた教会でという文章も多分心にちょっと届いたらよかったなって、多分届いたんじゃないかなって、そして昔この教会に通わされてか通ってか英語を習ってたんです、20年も経って花が咲くの、芽が出るの、実がなるのって、だから階段がハーハーして姉妹が上がってきて今下に全く新しい青年が来てますよって目がキラキラ嬉しそうに、私もエアコンどうしようどうしようって汗ちょっと かいてた時にそれはすごくいい砂漠の中の水のようでした。そしたら本当に最後の交わりまでいてくださって、いやーこれ20年前にまかれた種なんだこんな種こんなものって、いや神様が働いている志なら20年後に再びいろんな歴史があったけど教会が残ってチラシ配ったら行きますって自ら来て、皆さん神様の働きはまず志から、だから志をあんまり軽んじないようにしましょう。それやる力がないけど年齢なんだけど考えなくていい、神様が神様のエネルギーで全うさせてくださる。じゃあ私たちは最近ちょっと不平不満つぶやき多いかな、家庭の中でも自分に対しても神様に対してもあれあんまり信仰というより不信仰に傾いてるかなと思ったら修正すればいいんですよ。いろんなことがあるので修正して修正して最後までこの志を全うするように、つぶやかず疑わず志は神様から。お祈りをする前にもう一回今日の聖書の箇所を短いから読んでお祈りしましょう。13と14節の、お言葉ご一緒に読みましょう、はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。黙祷しましょう。ピアノを弾いていただきます。今日語られた聖書そのもののお言葉、またいろんなお話の内容のどこが今の自分に語られていて、あこれは大事にしようと思った点はどこでしょうか。つぶやかないということでしょうか。疑わずに信じるというところでしょうか。やっぱりこの消えない思いは神様の良き御心の一部なのかなということでしょうか。あるいはやっぱり困難が大きいのでダメかと思ったけど神様が行わせてくださるというポイントでしょうか。それぞれ職場でも家庭でも、悪魔の働きもあります。悪いことを画策する人もいます。しかし私たちのベクトルが違うので聖書に触れ神様を思いながら良き思いを数々私たちの心に志として種まいてくださるので、それを水をぶっかけて消すようなことをしないで信仰を持って育みたいと思います。職場で地域で教会で家庭で一人一人を祝福してくださいますように。 それではピアノを大きくしていただきます。今日神様にお願いしたいこときっとあると思います。また神様に告白して謝ったらいいかなということもあるかもしれません。また気になっているあの人のことをこの礼拝堂で祈りたい、あの人にも助けがあるように、あの国に助けがあるように、地に平和が、被災地のために、あの教会のこと、いろんなこと、そしてこの教会の歩み、特に市川さんのこと、また姉妹方のこと、また間もなく帰られる二人の宣教師のことなど、いろんなことを覚えて、自由に声に出せる方は声に出して、ご一緒に祈りを束ねて神様にお捧げしましょう。祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、今日は神様が私たちに働いている今がその時だということを感謝します。たくさんの志をくださって、ここまで導かれてきました。志を無視したらこのようにはなっていませんでした。そして事実全うさせてくださる麗しいあなたを褒めたたえます。神様、ささやかな志でも一人一人に与えてくださるので、みんなそれを大事にして全うできますように、がっかりしないように、どうぞ力づけてください。地に平和を、中東にも、またウクライナにも、神様が平和を、また被災地にも、能登半島にも、また世界中の天災に遭っているところにも、神様の助けと慰めをお願いします。私たちの歩みにも、これからの夜の森と熊町にも、大熊と大野にも、小高にも働いてください。エリム、野光、教会の展示会にも良き志を与えてくださって、全うさせてくださるように、一人一人を大いに力づけて励ましてくださることもよろしくお願いします。感謝します。お祈りします。ハレルヤ。天のお父様、あなたは本当に善意に満ちた良きお方です。一点の曇りなく告白しますけど、目の前で起こることが時々思わぬ方向だと、もしかして神様は違うんじゃないか、またあの人のせいじゃないか、ああいうことをしない方が良かったんじゃないかと口から出そうになりますが、しかし信仰に立ってそれをちゃんと収めてコントロールして、神様は働いているので、しかも半端でなく力強く圧倒的に働いているので、近くでも遠くでも一点の曇りなくこれを信じて、一人一人家庭でも職場でも地域でも、そのようなフィリピの教会で鞭打たれてもパウロはつぶやかず賛美歌を歌い、人々は感動し、地震が起こりドアが開いても誰一人逃げなかった、そこからフィリピ教会が始まったように、つぶやかずあなたを告白し、あなたを賛美して、信仰の歩みをなす尊い一人一人であるように、大いに力づけて励ましてください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、感謝します。つぶやかず疑わず行います。志を大切にします。あなたに信頼し前進しますから、よろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。